ちは、あやのです。今日も一日が始まりました。自分の一日は自分で作っていきましょう。今日はですね、生きるを楽にするポイント、大体のことはかもしれないで十分というお話です。めっちゃゆるいです。タイトル通りめっちゃゆるいです。めっちゃゆるいんですけど、私はこのめっちゃゆるいっていう考え方に何度も救われてきたので、今日はその話をシェアさせていただきたいなと考えております。その前にお知らせをさせてください。もうついにですね、12月のイベントのお知らせをさせていただいておりますよ。12月はですね、私の大好きな方々とのコラボイベント、オンラインイベントを企画させていただいております。12月2日の夜はですね、風の時代を楽に生きる作戦会議ということで、メイクコーチもされていて、メイクアップアーティストもされていて、そして体内記憶教育協会の講師もされていらっしゃる優子先生を招きして、私たちどう生きるか、どう楽に生きるかっていう、お悩み相談会を開催させていただきます。なので主役はですね、このオンラインイベントに参加してくださる方、あなたが主役の回です。私たちがもうこんなことやったらいいよ、こんな風にやったらいいよ、こんなことやったら楽に生きれるよっていう話をどんどんもう話し続けるってよりかは、こんな悩み持ってますとか、自分がどう生きていったらいいかわからないとか、自分のやりたいことと今の現実に対して自分がこれでいいかめちゃくちゃ不安ですって言った、もう何でもいいんですけど、自分を生きるのがすごく苦しいなって思ってる、そんな方にお話をしていただいて、私と優子さんでいろいろとお伝えできることがあったらなって考えております。私自身はですね、本当に人間関係というものがもうこの年になってもまだまだ課題ではあるんですけども、やっぱり気になるんですよねやっぱり悩むし、もうそんなのどうしようもないじゃん、悩まなくていいじゃんって誰かに言われたとしても、わざわざ悩むっていうことが人間関係です。どう思われてるかなとか、こんな風に取られてたら嫌だなとか、自分と合わない人とどうやったらなんか縁を薄くできるかなとか、そういうことまで考えてたりするわけで、悩まなくっていいし、もう手放したらいいだけじゃんって思われているようなことでもわざわざ悩んできました。悩みとかモヤモヤとか不安っていうものを自分の中だけで止めておくとずっと悩みです。どうすればいいか分かんない状態の悩みなんですけど、よかったらシェアしてください。その場で話してみてください。優子先生は私とまた違った、その何でしょうね、大地というか地球というか宇宙というか、広い心で、あ、それもいいねって言ってくださる素敵な方なんですよね。ぜひとも自分を生きるのが辛いなとか、仕事も人間関係も、なんで私はこんなに努力してるのにうまくいかないんだろう、なんでこんなに体がこわばりながらでも頑張ってるのに楽にならないんだろうっていう思いがあれば、もしかしたら解決できることがあるんじゃないかなと思っております。詳細はこの音声の概要欄の URL リンクからワークショップ一覧っていうところからチェックすることができますので、ぜひともご覧いただけたら嬉しいです。で、ゆこ先生って本当すごい人なんですよ。すごい人なんですよって軽く言っちゃうと全然凄さが伝わらないんですけど、この料金帯でワークショップを開催してくださるっていうのは、本当にいつも、まあ、あやのちゃんだけねって言ってくれたりもするんですよね。メイクのセミナーとかでも優子先生は一桁違います。一桁違ってくるので、なかなか会うことができない人だったりもするんですけど、若者たちに未来を見てほしいとか、自分を生きるのをもっと楽しんでほしいという思いで優子先生もしてくださっておりますので、興味ある方はぜひともチェックしてくださいね。おしゃべりできるの楽しみにしております。ということで本題に行きましょう。大体のことはかもしれないで十分っていうことです。で、この大体のことっていうのが何かっていうと、まだ人間関係で悩んでる人からすると、相手の感情、相手の何を思っているかっていうことであったり、自分の未来に対してもそうですよね。不安抱く対象ですよね。そしてちょっと重たい話になっちゃうけど、自分が今ここに存在するという理由とかもそうですよ。この全て分からないからモヤモヤするっていうことに対しては、かもしれないで十分だったりするよなっていうことなんですね。あなたは今どんなことに不安を抱いてますか？どんなことにモヤっとしてますか？どんなことが分からなくて苦しんでいますか？ 答えがわからないことって人間にとってはすっごくくすぶるというかもどかしいことなんですよね。例えば、小学生とか中学生ぐらいに問題集とかやりませんでした？夏休みの宿題みたいな感じで問題集ありますよね。でこうかなああかなって自分の実力だけで解いていくとわからない問題っていっぱいあったんですよ。数学じゃなくて算数か、算数は答えがわかるけど国語とか私すっごく苦手で、この言い方でいいのかなとか、この書き方でいいのかなとか、答えがあるようで私の中でなくって、すごく私は国語が難しいって思ってたんですね。あと自由に俳句を書いてねって言って自由に書きすぎて、これ俳句じゃないよポエムだよみたいな感じで言われたりとかもあって、なんかいやちょっと答えがないって難しいなって思ったりもしました。答えがあるようでないっていうその定義が私の中ではっきりしないものがちょっと難しいなって思うような癖があったんですよね。で加えてその宿題っていうのも答え合わせを自分でする年頃になってくると、あ、だから私間違ったのかっていうのが分かるんですけど、答え合わせができなくって問題を解いた時って分からないものすっごく悩みません？テストとかそうですよね。テストってそのまあ中間とか期末とかがあって、もう やるわけじゃないですか。自分の実力のただのテストだからって自分で言い聞かせても分からないものがあると、うーってなるし、悔しいってなるし、あそこに書いてたあれだって思ってもその文字が出てこないとかで苦しいな悔しいなって思いをしながらテストするじゃないですか。でそのテストってもう次の時間にそのテストの答え合わせをしてくれたら、あ、だから私違ったのねってなるんですけど、まあ、先生が一旦持ち帰って丸付けしますよね。丸付けしてくれて、でテスト返ししますってみたいな感じで順番に先生のとこ行って もらってくるわけじゃないですか。で一言、今回は頑張ったなとか、どうしたんだ今回とか言われたりとかしながらテストもらって帰る、あの瞬間もうめちゃくちゃ私ドキドキしてたタイプなんですよね。そのテストをもらうまでのその期間っていうのは、自分が本当にあれが合ってたかどうかが分からなかったり、分からないことに対してもやもやしてたと思うんですよね。あれで良かったのかな、これで良かったのかな、あ書いたけど私合ってんのかな、いやあそこで私 A って書いたけど本当は B って書いたのかな、思い込みかなとか、なんかいろいろと分からない、そのはっきりしないことで悩むわけなんですよ、テストが返ってくるまで。それとすごく似てるなって思うことってよくあります。例え方が下手くそなんですけど、私たちってその答えはこれですって言われないことって悩みます。答えはこっちでした、正解ですって言われないことって何が正解か分かんなくってモヤモヤするんですよ。こうだったのかな、ああだったのかな、あの子って本当はこういうふうに思ってたのかなっていう答えが分からないことに対して悶々とします。でここでですね、気づいてほしいっていうか気づいたことがあるんですよ。答えを当てに行くってそんなに大事かいってことなんですよね。例えば私がよく悩んできたのは、自分のその天命とか天職ってなんだろうって悩んできたんですよ。私が私として生きていくからにはきっと何かしらのことを成し遂げたいっていう思いがあるんだろうなとか、会社でやる今のこの営業の仕事はきっと私には向いてないはずだ、じゃあ向いてないのであれば何が合ってるんだろう、え、他に私にできる仕事ってあるのかな、だってポンコツだし人付き合いそんなに上手じゃないしすぐ落ち込むしとか、そんな感じで私って何ができるかわからないっていうことで悩んだ時期がすごく多かったんですね。きっと自分の心から楽しいと思える仕事がどこかにあるはずなんだけど、それが何かがわからないっていう感じですよ。じゃあそこで例えばなんですけど、その答えを当てに行くっていうのが大事とされている世の中であれば、私はひたすら転職を繰り返したら正解にたどり着けたかもしれないですよね。これかな、あれかな、アイス屋さんかな、ケーキ屋さんかな、それとも人材派遣かな、もしかしたら工場勤務かもしれないか、いろんなことで転職しまくって、その中であこれでしたっていう答え合わせはその現実でできると思うんですけど、そうじゃないですよね。答えを当てたいわけじゃないんですよ私たちって。実はそんな感じしません？自分の生きがいとか天命とかを当てたいっていう、その知りたいっていう気持ちはあるけれども、当てるために必死こいて今目の前の時間をそれに費やすっていうことって多分本当はやりたくないんですよね。でもそうじゃなくって、本当のところは、本当の真理は何かっていうと、さっきの私の例で言うと、生きがいとか天命とか天職につけたら幸せになれるんじゃないかっていう期待があるから、そんな仕事がしたいなっていう思いが膨らんで、あれかなこれかなって考えながらモヤモヤとするわけなんですよね。そう、幸せになりたいんですよ。今十分幸せなはずなのに、もっと満たされたい、もっとよりよく生きたいっていう気持ちがあるから、 これかな、答えはあれかなっていうふうに考えちゃうっていうのが私たちの、まあ、思考の癖だったりすると思うんですよね。で、私はこの思考の癖に振り回されてきました。もうそれに従って生きてきたって感じのところはあります。でも思います。でも答え合わせって自分が満足するっていうことでしかできないということも分かりました。例えばじゃあ自分の転職に出会った日の夜に女神が降りてきて、あなたはついに転職につけましたね、おめでとうございますみたいな感じで夢の中でお告げがあるっていうシステムなのであれば、転職を見つけに行くっていうことに時間を割く価値はあると思うんですけど、そういうことってまあないですよね。自分の中の満足度だと思うんですよ。今この仕事をやっていて、私は誰かを喜ばせることができたとか、何かに貢献することができたとか、私はこれをすごく生き生きと活動できている、しかも自分のこととして能動的に主体的に取り組むことができていてとっても楽しいっていう自分のその感情だけで実は良かったりするんですよ。それだけのことですよね。って思ったら、自分の転職ってこれかなーで悩んでる人にしたら、これかもしれないよねで十分だったりします。人間関係もそうだなと思っていて、あの人って私のこと嫌いなのかなとか、あの人と私って多分相性あんまり良くないんだろうなっていうのって、答え合わせしたく悶々とするけれども、答え合わせしたくないですよね私はしたくない人です。例えば相手に直接、私のことって嫌いなんですかって聞いて、はいそうですって言われたら、もうなんか、復活できないくらい多分心のダメージ受けるわけで、答え合わせしたいわけじゃないんですよ。大体の場合ってそうじゃなくって、その人からめちゃくちゃ嫌われていて、その一人の相手からなんか嫌なこと言われてたり、陰口言われてたり、なんか変な噂話とか流されているかもしれないけれども、あの人って私のことを嫌なのかなっていう、かもしれないっていうのはかもしれないの状態で十分だと思っていて、本当のところを知ったらもっともっと傷つくのは自分だったりするし、本当のところを知るメリットってそんなに重要じゃないんですよね。大事なのはさっきもお伝えした通り、自分が幸せに生きること、より幸せに生きること、よりよく生きることであって、なんでそこで悩むか、なんでその人間関係で悶々とするかっていうと、その人が陰で何か自分のことを言っていたり、私のことを嫌っていると、よりよく生きるっていうことに直結しないかもしれないからだったりするんですよね。だから自分は怯えるんですよ。あの人に嫌われてるかもしれないなとか、職場の〇〇さん私のことちょっと嫌なのかなとか、コミュニティにいてもなんか私だけ態度違われてないとか、そんなちょっとちっちゃなことで悩むと思うんですけど、それって自分はどうしたいかっていうと、相手の本音を聞きたいわけじゃないはずなんですよ。相手の本心を聞きたいはずじゃないんですよ。むしろ多分知りたくないというか、怖いの方が大きいと思うんですよね。そこでどうしたいかっていうのは、自分はその環境でよりよく生きたい、より幸せに生きたい、職場であれば円滑な人間関係で自分のキャリアを築きたいとか、周りの人たちと関係を良くした状態でいいパフォーマンスをしたいとか、悩みのない仕事場にしたいとか、そんな感じだと思うんですよね。モヤモヤとか不安ってどうしても解決しなきゃいけないっていうことになるかもしれないですけど、解決したいなとか、解決しなきゃいけない、クリアにしたいとか、このモヤモヤから逃げたい、どうにかしようって思うと、対象が誰かになっちゃうことの方が多いです。何か物になっちゃうことの方が多いです。でも実はそうじゃなくって、ちょっと遠目で見て自分の本当の目的ってなんだっけなって考えていくと、あ、別に私生きがいとか見つからなくってもいいかもしれない、だって楽しんだもん今が、であったり、別にあの人が私のこと嫌いか好きかなんて知らなくてもいいじゃん、だって私は今この仕事を通じて周りの人たちと一緒にチームができていてめちゃくちゃ恵まれてるからね、であったり、そんな感じなんですよ。よりよく生きたいし、より幸せに生きたいって思う、願うからこそ私たちは行動するし、不安とか後悔っていうものを使って自分をよりよく人生を築いていこうと努力します。で、誰かに嫌われたらすごく辛くなるし、うまくいかないことがあると悩みます。でもそれは生きるために必要だから、よりよく生きるために必要だから悩むことであって、大体のことってそれが解決することが目的じゃないんですよ。自分の天命、天職がこれですって確定することが大事なんじゃなくって、自分が幸せになりたいだけなんだなっていう本当の気持ちを知ることさえできれば、あ、別にクリアにならなくていいよね、かもしれないで十分だよねっ ていう風に自分の体心が緩んでいくんじゃないかなと思っております。ということで今日はこんなお話でございました。最後までお聞きくださりいつも本当にありがとうございます。で最後にですねお知らせをさせてください。現在限定配信の音声プレミアムパートナーは無料で購読をスタートさせていただいております。私が運営している企業塾未来ラボで伝えきれていない話であったり、あとはその話をもうちょっと深掘りした話っていうものをシェアさせていただいております。昔の私、専業主婦時代の私が聞きたかった話っていうものを中心にやっているんですよね。なんかお金をかけられるわけじゃないけれどもどうしたらいいんだろうとか、自分一人でどうやってやっていけばいいんだろうっていう迷いがある、悩みがある、どうしたらいいか分かんないという迷子の時の自分に向けて、まあ、講座をしているっていうようなスタンスでシェアさせていただいております。で今はですね1週間に1回更新させていただいておりまして、最近はですね毎週月曜日にシェアさせていただいております。で次の月曜日はですねちょっと生々しすぎる話なんですけど、どうして限定配信の音声プレミアムパートナーを無料にしたかっていう私の本音のところです。でこの本音のところって私はちょっと勇気がいる話ではあったんですけれども、なぜシェアするかというと、これは個人ビジネスをする人は知っておいてほしいなって思うからなんですよね。私はですね SNS は疲れるから避けてきた人間です。それは何かっていうと、人間関係であったりその人の感情がぶつけられるのがすごく怖がってビビっていたから、 SNS をしないという選択をしてきたんですよね。疲れたくないとか心病みたくないとか、そんな思いで SNS っていうのを避けてきました。でも個人でビジネスをしようとか、まあ、ビビリさんだけでもやっていこうかなっていう時に、何かしらのその自分が発信をするっていうことはとても大事なんですよね。そして自分で商品を作っていくっていうことはとても大事だと思ってます。でもその中でも何度も何度も私は失敗っていうものを、違った結果が起こったなとか、ハプニングだっていうことが起きるたびに、なんか一喜一憂したり、心がズドーンって沼にはまったり、なんか部屋の隅っこで体育座りしたくなったりみたいなこともよくある人間なんですよ。でそんな私も最近ですね思うことがあって、これから自分で何かを発信していこうかなとか、コミュニティ運営していこうかなとか、誰かに何か自分のサービスを届けようかなって思ってる方にはぜひとも知っておいてほしいなっていう思いでシェアさせていただいております。まあ、つまり言うと、学んでくださった方が私みたいな傷を負わないでほしいなっていう感じなんですよねっていうのが、あの来週の月曜日に更新予定でございますので、もしご興味ある方はこの週末中に登録していただけましたら、月曜日の配信を受け取れるんじゃないかなって思っております。もう私は本当にビビりだけれどもチャレンジしたい方の応援団長をさせていただいてると思っていますので、お互いコツコツやっていきましょう。では本当に最後までお聞きくださりいつも本当にありがとうございます。お互い素敵な一日を作っていきましょう。おしまい。